Good morning, everyone.
皆さんおはようございます。
And welcome to Sunday morning service here at KBF.
KBF の日曜礼拝にようこそいらっしゃいました。
If you've been listening to messages that I've been giving for the past six times or seven times.
私のメッセージ、この過去6回ぐらいのメッセージをお聞きになられた方は、
You notice that each message was I am something, an I am.
その6回のメッセージ、ずっと私は何々であるっていうメッセージをずっとシリーズでお届けしてきました。
In the book of John, in the book of John, Jesus expresses I am.This, I am that, seven different I ams.
ヨハネの福音書の中で、イエス様は私は何々であるっていうのを7箇所出てくるんですね。
And you remember, I first talked about I am the bread.
覚えてらっしゃる方は一番初め、yes. 私は命のパンですっていうのがありました。
That Jesus is the bread that we can get our everything that we need for life.In him.
イエス様が命のパンで私たちが生きていくのに必要なものすべてそこからいただくことができるというメッセージ。
And then Jesus says, I'm the light of the world.
でその次には私は世の光ですというところをやりました。
That if you're in my light, you can see, and if you are not in, you're in darkness.
あなたが私の光の中にとどまっているなら、私あなたは見ることができ、暗闇の中にいたら、何も見えない。
And that Jesus is the only light.The only true light of the world. He's the light of the world.
イエス様だけがその唯一の世の光であるというメッセージです。
And then Jesus is the gate, the door.
でその次にはイエス様が、門であるという話。
And you want to get in, it's through the door, through Jesus.
そのイエス・キリストを通してのみそこへ入っていくことができるということです。
And then he said about himself as the good shepherd.
そして、その次にはイエス様は良い羊飼いであるという話でした。
And that a good shepherd would not do something that would be bad for you. So contrasting that Jesus is a good.
で、良い羊飼いというのが私たちにひどい仕打ちをするようなものであるわけがないので、イエス様は、私たち、良い羊飼いであるというところをやりました。
Then Jesus said, I'm the way, the truth, and the life.
そしてその次は、私は道であり真理であり命であるということをやりました。
The way, the truth, the life.
その道という定冠詞、それし唯一の道である。
Yes, the only way.
命であるということをやりました。
The only way to have everlasting life.
永遠の命に続く唯一の道である。
And then he said he's the vine, the true vine.
そしてその次には、
Vine.
ブドウの木、ブドウの木であるっていうところをやりました。
In order to have true fruit, that we need to be in the true vine.
真理の実を結ぶためには私たちがそのブドウの木とつながっていなければいけない。
And the true fruit is the Father's love is the true fruit.
そして本当の実、真理の実というのは神様の愛であるということをやりました。
And today we're going to focus on When he said, I am the resurrection and the life.
隠れる。今日は今日は私はよみがえりです、命ですというのをやります。
And today we're going to focus on that. Where this is before Jesus dies and is risen from the dead, and Jesus is explaining.The true meaning of what the resurrection is.
で、今日学ぶところは、そのイエス様が十字架にかかられてよみがえられる前の話です。で、そのよみがえる復活というのがどういう意味なのか、本当にどういう意味を持っているのかということをイエス様がこう示されるそういう箇所です。
So today we're going to learn what does the resurrection have to do with you?
だから今日私たちが学ぶのは私たちにその復活っていうものがどういう意味があるのか、どんな関係があるのかっていうことを学んでいきます。
What was Jesus' true mission here on earth?
この地でのイエス様の、持たれていた 本当の、使命っていうのは何だったんでしょうか。
What is this resurrection?
復活、よみがえりって何なんだろうか。
None better than the words of Jesus himself when he explains what the resurrection really is.
イエス様がそのことを自分の言葉で説明されていても、それ以上に良い説明はないと思うんですね。
And today we see where he not only says it, but he gives aA real demonstration, a sample of what this resurrection is.
そしてそれはイエス様が、今日学ぶところは、ただ単にこう語って説明しているだけではなくて、本当に見せてくださっている、実証してくださっている、そういうところです。
And we can see here there's a cross-cultural communication going on here.
で、ここの場所ではこう文化の違う、そういう異文化の中で のコミュニケーションっていうものが出てきます。
culture, what's going on in the spirit.
その霊的な世界で何が起こっているのか、
mm-hmm. And then, what's going on in earth.
そしてこの地で何が起こっているのか。
And the people can only see what's going on in earth.
人間は目の前で起きている、この地で起きていることしか見えないんですね。
And he's trying to communicate the reality that he has, the realSpiritual reality of what's going on.
で、そういう状況の中でイエス様は霊的な世界でどういうことが起きているのか、その、リアリティっていうものを一生懸命こう説明してくださるんですね。
So just like if I'm my main language is English.
私のその母国語っていうのは英語です。
And then when I'm trying to speak it in Japanese.
で、日本語で説明しようとすると、
I got these English words.
英語の言葉が頭に浮かんでくるんですね。
I say the English word sometimes.
で、時々英語の言葉がポロッと日本語喋ってても出てくる。
It's like, huh?
で、聞いてる人は yeah, っていうふうになって、
And trying to express it in a way that you can understand.
そしてその皆さんが日本語を理解する人が分かるような方法で何とかこう説明しようとします。
And we can see from what we're studying today how Jesus is trying toget this kingdom of God vocabulary into where they can understand what does it mean.
で、そういうふうに今日学ぶところはイエス様がその神の御国のその文化価値観っていうものをどうやってこの地の価値観を持ってる人に分かるようにどう説明していったらいいのかっていう、そういうところが見られます。
And first of all when we read, we will notice that there's something that the people who he loved, it was unexpected. What they didn't expect him to love that way.
で、一番初めに見ていくところは、その、場面で出てくる人たちは、イエス様のその愛し方っていうのが自分たちが予想していなかったようなやり方で愛してくれるっていうところなんですね。
And see, Jesus, had some friends.
イエス様には友達がいました。
And there were two brothers, one brother and two sisters.
一人の、男の人とその、妹たち、姉妹ですね。
And the brother's name was Lazarus.
そしてその、男性の方はラザロという名前ですけれども、
And his two sisters were, Mary and Martha.
そしてその姉妹がマルタとマリアという名前です。
And Jesus knew them, he knew them by name.
イエス様はもうその名前も知ってる、そういう関係だったんですね。
He spent time with them.
時間を一緒に共に過ごした、そういう関係でした。
He really loved them.
その3人のことを本当に愛していました。
They loved him as well.
そしてその3人もイエス様のことを愛していました。
So there was good communication with them.
だからその4人の中に本当にいい関係というものが保たれていました。
But Lazarus got sick.
で、そのラザロが、病気になったんですね。
And let's read
the story. じゃあそこを見ていきましょう。
Directly from the Bible where it says,
ヨハネの福音書。
John 11, let's read from 1.
ヨハネの福音書の11章1節から6節まで。
Now, a man named Lazarus was sick in Japanese.
はい、日本語だけでお見せします。
And English, go ahead and follow along.
英語の方はここに出るか自分の聖書で見てみてください。
And also on your
さて、ある人が病気にかかっていた。ベタニアのラザロである。 ベタニアはマリアとその姉妹マルタの村であった。このマリアは主に香油を塗り、自分の髪で主の足を拭ったマリアで、彼女の兄弟ラザロが病んでいたのである。姉妹たちはイエスのところに使いを送っていった。主よ、ご覧ください、あなたが愛しておられるものが病気です。これを聞いてイエスは言われた。この病気は死で終わるものではなく、神の栄光のためのものです。それによって神の子が栄光を受けることになります。イエスはマルタとその姉妹とラザロを愛しておられた。しかしイエスはラザロが病んでいると聞いてからも、その時いた場所に2日とどまられた。
Unexpected.
予想外のことが起きた。
He loved them.
イエス様はその、彼らのことを愛してたわけですね。
And he heard that Lazarus was sick.
で、そんな関係の、親しい関係の、ラザロが病気だというふうに聞いたんです。
What did he do?
で、聞いて病気だって聞いてどうしたんでしょうか。
He stayed two more days.
そのいた場所に2日滞在したんです。
He didn't go right away.
すぐにそれは大変だって言って出て行かなかったんですね。
Unexpected.
それが予想外。
Why didn't Jesus go right away?
イエス様はどうしてすぐに駆けつけなかったんでしょうか。
Jesus loves Mary, Martha, and Lazarus. He knows them personally.
イエス様はその、3人のことを愛しておられて、個人的にも親しい関係だったのに、それでも2日間とどまってすぐには駆けつけなかったんです。
Well, remember what Jesus' purpose was.
イエス様のこのその目的、この地におられる目的というのをもう一度思い出してみましょう。
Jesus' purpose for coming was to restore relationship with the Father.
イエス様のそのこの地におられる目的というのは、私たちと神様との関係を修復してするということです。
Jesus is the resurrection and the life.
イエス様はよみがえりで命です。
And he came to give eternal life.
私たちに永遠の命を与えるために来られました。
He came to have victory over death.
死に打ち勝つために来られたんです。
It seems like someone who would want to have victory over death would hurry up and take care of a sick person.
で、死に打ち勝ちたいと思っている人だったら、誰かが死にかけている、病気だって言ったらすぐにでも駆けつけそうな気がしますが、
But as we read in John 4,Jesus said, "This sickness will not end in death. No, it is for the glory of God, so that God's Son may be glorified through it."
11章の4節のところにこう書いてあります。病気だということ、これを聞いてイエスは言われた。この病気は死で終わるものではなく、神の栄光のためのものです。それによって神の子が栄光を受けることになります。
So Jesus had a greater plan than what could be seen.
私たち人間が目の前で見ていること以上に素晴らしい計画をイエス様は持っていたということです。
Too often we want Jesus to do it a different way.
多くの場合、私たちはイエス様に違う方法でやってほしい、イエス様がやるやり方以外違う方法でやってほしいと思ってしまうことがあります。
We expect him to do it this way.
あって、そうじゃなくてこういうふうにやってほしいな。
We expect him to do it in our timing, now.
自分のタイミングで今癒してほしい。いや、今言ってほしい。
And we can't see what he is seeing.
で、そういうふうに自分たちの考えを持っていって、神様が、イエス様が見られている、どういうふうにその状況をご覧になられているのかっていうことを私たちが見えてないことがあります。
It looks like maybe he didn't get the message.
そしてその自分のタイミングで何かが起きないときには、神様、私たちのその思いとかメッセージをちゃんと受け取ってくれてないんじゃないかというふうに思ったり。
We'll point to, Jesus has a different reality from what the disciples could understand too.
ポイントの、2つ目のところを見てみましょう。イエスは弟子たちの理解とは異なった現実を見ていた。
After 2 days, Jesus tells the disciples that our friend Lazarus is asleep.
そして2日経った後に、イエス様はラザロは寝ている、 寝ているだけだというふうに言われたんですね。
And, Jesus wasn't telling a lie there.
イエス様はそこで嘘を言っていたわけではありません。
But it didn't sound true if you really understand what happened.
でも実際に目の前でどういうことが起きているのかっていうことを見ている人にとってはそれがイエス様の言っていることが本当とは思えないんですね。
And so let's read from 11 to 16.
11節から16節のところを見てみましょう。
So this is after two days.
これはその、病気でラザロが病気で大変だと聞いて2日まだとどまられたその後です。2日後です。
Jesus is talking to the disciples.
そしてイエス様が弟子たちに話されているところです。11節から16節までお読みします。イエスはこのように話し、それから弟子たちに言われた。私たちの友ラザロは眠ってしまいました。私は彼を起こしに行きます。弟子たちはイエスに言った。主よ、眠っているのなら助かるでしょう。イエスはラザロの死のことを言われたのだが、彼らは睡眠の意味での眠りを言われたものと思ったのである。そこでイエスは弟子たちに今度ははっきりと言われた。ラザロは死にました。あなた方のため、あなた方が信じるためには、私がその場に居合わせなかったことを喜んでいます。さあ彼のところへ行きましょう。そこでデドモと呼ばれるトマスが仲間の弟子たちに言った。私たちも行って主と一緒に死のうではないか。
The reality was much different of what he was thinking and what they could see there.
イエス様が考えておられたことと、そこにいた人たちが見ていることっていうのの現実に差があるんですね。
He was talking spiritually. He said that Lazarus is sleeping.
イエス様は霊的な世界のことを語っていました。ラザロは寝ているだけだというふうに言っていました。
And that's really true in the spirit world.
霊的な世界ではそれは本当なんですね。眠ってしまっている。
And they're thinking, well, sleeping, it's gonna be good, right? When you're sick, sleep and you get better.
弟子たちは病気の時に寝ているのならそれはいいことなんじゃないか、助かるでしょうというふうに言ったんですね。
And there's two reasons why they're talking about it's better that we just don't go to wake him up.
で、起こしに行かない方がいい、寝てるのなら起こしに行かないと方がいいというのには2つの理由があったと思います。
One is that last time the disciples and Jesus were over there in Judea.
イエス様と弟子たちがその、ユダヤにいた時にのことなんですけども。
The religious people were really angry at them and wanted to kill them. They wanted to throw stones at them and kill them.
でそこに行った時には、人々がものすごく怒って石打ちをしそうになった。
And, it was not time for Jesus to die, so he slipped away and they left.
でそのタイミングではイエス様は死ぬべきタイミングではなかったので、そこから、抜け出して出て行ったんですね。
And so, disciples saying, if he's sleeping, he'll get better. It's kind of like a good reason not to go.
だからそういう状況があったので、殺されそうになったという状況があったので、弟子たちは、いや、寝てるんだったら行かなくていいでしょうというふうに言ったんです。
But he had to speak their language.
で、そういう状況でこう現実との差があったので、イエス様は彼らが分かるような言葉で話さなければいけませんでした。
Because what they could see is, Lazarus is dead.
その人たちが、人間が見ているのはもうラザロは死んでいるというふうに、その肉体的なことを考えていたからです。
But then Jesus says that I'm glad that I didn't go and I'm glad that this happened so that you can believe.
で、そうしてそういう状況の中でイエス様が、あなた方が信じるためには私がその場に居合わせなかったことを喜んでいますというふうに言ったんです。
It's interesting also about Thomas here.
で、ここに出てきた、トマスについてもちょっと興味深いなと思うんですけれども。
Yes, Thomas says, okay, to the other disciples, let's go so we can all die with him.
トマスは他の弟子たちに、分かった、それなら私たちも行って一緒に死のうではないかって言ったんですね。
Because Thomas is thinking, last time they're going to kill us, so if we go back there, he's going to die, so let's go and die with him.
トマスが考えていたことは、前にあそこに行った時には殺されかかったから、また行くってことはきっと私たちは殺されるだろう、だから一緒にもうイエス様と命を共にして死のうっていうふうに言ったわけですね。
We can understand something important here.
でここにすごく重要なことが隠れています。
That, Thomas, if Jesus was just a crazy person,
why would Thomas go? イエス様がちょっとこう狂ったようなことを言っている、そういう人だったとしたら、トマスはそういうふうに一緒に死のうというふうに言うでしょうか。
But Thomas believed in him that much.
トマスはそれだけイエス様のことを信じていたということです。
And Thomas, when Thomas appears, he's one who likes to check to see if it's really true or not.
で、トマス今、他の聖書の箇所を見てみると分かるんですけれども、何でもこうしっかりチェックしたいタイプなんですね。
And so he's thinking, okay, he's gonna get killed. Let's go.I believe in him. Let's die together.
殺されるんだったら自分も一緒に行こう、そしてそこで一緒に死のうというふうに思っていた。
So anyway, Jesus' reality was much different than the disciples.
そういうふうにして、イエス様の持たれていた現実、見ているものっていうのは、弟子たちが見ていたものとは差があったわけですね。
There's something that you can read about, at another time if you can write in your own memo that.This talking about this language is falling asleep that Jesus is talking about.
で、他にもちょっともっと読みいろいろ読んで学びたいなと思われる方は、この眠っていたということに関してまた、別のところにこう記述があるので、
We don't have it on the slide, but if you write it down,
紹介したいんですけども、ここにはちょっとスクリーンには用意していないので、メモってもらうといいと思うんですけれども、
Look up later.
後で見てみてください。
First Thessalonians.
テサロニケの手紙の第一の方ですね。の四章。13-18. 13節から18節。
And there he talks about, brothers and sisters, I do not want you to be uninformed.About those who sleep in death, so that you do not grieve like the rest of mankind who have no hope.
4章、第一テサロニケの4章の13節。そしてあなた方の心を強めて、私たちのイエスがご自分のすべての人たちと共に来られるとき、これ合ってる？
First Thessalonians.
違うとこ見てました。4章の13節から18節。眠っている人たちについては、兄弟たち、あなた方に知らずにいてほしくありません。あなた方が望みのない他の人々のように悲しまないためです。というふうに書いてあります。
So in this, cross-cultural communication that Jesus is doing.
だからこういうその文化の違うところでのイエス様のコミュニケーション、どういうふうにこう伝えていくかということですね。
Talking about the kingdom, the spiritual,
神の御国の中で起こっている霊的なこと、その文化。
Communicate to people who only seen the physical.
そのことを自分の目の前で起きているこう物理的なことしか理解できない人にその神の御国のことをどう伝えるかということ。
We see some more, communication difficulty.
でなかなかこうその文化の差があって伝わらないっていうところが他のところにも、見ることができるんですね。
And that's where,
3番のところポイントなんですけれども、
Jesus was not completely understood here by, Mary and Martha either.
マルタとマリアにもイエス様は完全には理解されなかったんですね。
They believed in him.
マルタとマリアはイエス様のことは信じていました。
They believe strongly. They knew him.
イエス様のことをよく知っていたから信じて固く信じていました。
But this, this timing of he it looks like he came too late.
でもそのイエス様が2日間とどまられてから来たっていうことが2人にとっては遅すぎたっていうふうに感じていた。
And let's read, from John 11.17 to 37.
それが17節から37節のところにあります。読んでいきます。イエスがおいでになると、ラザロは墓の中に入れられて、すでに4日経っていた。ベタニアはエルサレムに近く、15スタディオンほど離れたところにあった。マルタとマリアのところには、兄弟のことで慰めようと、大勢のユダヤ人が来ていた。マルタはイエスが来られたと聞いて出迎えに行った。 マリアは家で座っていた。マルタはイエスに言った。主よ、もしここにいてくださったなら、私の兄弟は死ななかったでしょうに。しかし、あなたが神にお求めになることは何でも、神があなたにお与えになることを私は今でも知っています。
Just stop right here for a moment.
ちょっとここで止まりますね。
Martha, she said to Jesus, If you had been here, my brother would not have died.
マルタはイエスに、主よ、もしここにあなたがいてくださったなら、私の兄弟は死ななかったでしょうというふうに言いました。
I don't think that she just said, if you had been here, my brother wouldn't have died.
で、この場面は別にマルタがイエス様に来てくれてたら死なへんかったのにというふうにこう責めるような感じで言ってたんではないと思いますね。
You can imagine that her brother died.
もうマルタの兄弟であるラザロが死んだわけです。
If you had been here.
本当にあなたがここにいてくださったなら私のあなたがさえここにいてくださったなら死ななかったのに
I don't understand. It's kind of like, I don't understand the timing
here. そのマルタの気持ちっていうのはそのタイミングとかこの起きてることが理解できないっていう気持ちだったと思うんですね。
She had faith still though.
でもまだ彼女には信仰がありました。
Because in verse 22,
22節にこう書いてあるからです。
But I know that even now, God will give you whatever you ask.
しかし、あなたが神にお求めになることは何でも、神があなたにお与えになることも私は今でも知っています。
And Jesus said, "Your brother will rise again."
そしたら、それに対してイエス様はこう言われました。あなたの兄弟はよみがえります。
And Martha answered, "I know."He will rise again at the resurrection at the last day.
そしたらマルタはこういうふうに言いました。終わりの日のよみがえりの時に私の兄弟がよみがえることは知っています。
So she knows that.
だからそのことは分かっていた、理解していたわけですね。
She knows about what Jesus taught her about the future.
その私たちが、亡くなった後のこと、イエス様が自分たちに教えてくださったことはちゃんと理解していたわけです。
But here's the powerful thing that Jesus said in verse 25.
そういう状況の中でイエス様が25節でものすごい力強いことを言われました。
Jesus said, I am the resurrection and the life.
私はよみがえりです。命です。
And continue reading there.
私を信じる者は死んでも生きるのです。
And continue on.
そしてその先読みますね。26節から続きを読みます。37節まで。また、生きていて私を信じる者は皆永遠に決して死ぬことがありません。あなたはこのことを信じますか。彼女はイエスに言った。はい、主よ、私はあなたが世に来られる神の子キリストであると信じております。マルタはこう言ってから帰って行って姉妹のマリアを呼び、そっと伝えた。先生がお見えになり、あなたを呼んでおられます。マリアはそれを聞くとすぐに立ち上がってイエスのところに行った。イエスはまだ村に入らず、マルタが出迎えた場所におられた。マリアと共に家にいて彼女を慰めていたユダヤ人たちは、マリアが急いで立ち上がって出ていくのを見て、墓に泣きに行くのだろうと思い、ついて行った。マリアはイエスがおられるところに来た。そしてイエスを見ると足元にひれ伏して行った。主よ、もしここにいてくださったなら、私の兄弟は死ななかったでしょうに。
Let's stop again.
もう一回そこで止まります。
Now it's Mary.
今度はマリアです。
Yeah, Martha already said this.
もう同じことをマルタはすでに言いました。
And Mary is saying to Jesus.But this time, Mary is not just saying it. Mary is down on the ground, on Jesus' feet. She's down at the feet.
で、マリアは、同じことをマルタと同じことを言ったんですけれども、マリアは言っただけではなくても足元にひれ伏して言ったと書いてあります。
She fell on his feet and said, "Lord, if you had been here, my brother would not have died."
32節、マリアはイエスがおられるところに来た。そしてイエスを見ると足元にひれ伏していった。主よ、もしここにいてくださったなら、私の兄弟は死ななかったでしょう。
So, Mary also really trusted and believed Jesus.
マリアもイエス様のことを信頼していました。
But it's not working out the way that she expects it to be.
でも自分が思ってたような展開ではなかった。
But she still has that relationship with him and she's weeping.
でもイエス様との関係っていうのがあるので、そこで彼女は泣いていたんですね。
And she's just expressing her feeling.
そして彼女のその気持ち、心の内っていうものを、マリアはイエス様に打ち明けていたわけですね。
She knows that he has the power to heal sick people. She's seen that before.
マリアはイエス様が病んでいる方、病気の方を癒したのも見ているわけですね。だからイエス様の力を知ってたわけです。だからそのどうしてという気持ち、
も
っとイエス様が早く来てくださってたら癒されていたのにというそういう気持ち。
And then verse 33
to 37まで読みます。イエスは彼女が泣き、一緒に来たユダヤ人たちも泣いているのをご覧になった。そして霊に憤りを覚え、心を騒がせて、彼をどこに置きましたかと言われた。彼らはイエスに、主よ、来てご覧くださいと言った。イエスは涙を流された。ユダヤ人たちは言った。ご覧なさい、どんなにラザロを愛しておられたことか。しかし彼らのうちのある者たちは、見えない人の目を開けたこの方もラザロが死なないようにすることはできなかったのかと言った。
So, this situation is very intense.
この状況っていうのはすごく緊迫した深刻な状況ですね。
There's two realities happening there. There's a spiritual reality and the physical reality.
霊的な現実とこの世の現実っていうものの二つがこう交差している。
And they're seeing the physical and they don't understand that he's just asleep.
で、そこにいた人たちはその霊の世界のことを理解していなくて眠っているだけだというそのイエス様の見ている見方ができなかったわけですね。
They say he's dead.
死んでるじゃないか。
He's dead. And that causes such grief about this separation.
その愛する家族との別れ、その分裂されてしまったっていうことへのものすごい悲しみがその場にあるわけですね。
And let's look at how Jesus was taking this.
そしてイエス様がどういうふうにこれを、理解されていたのかっていうところを見ていきましょう。
It says in verse 35 that Jesus wept.
35節にイエス様は涙を流されたとあります。
And the people were wondering about Jesus. Did he really love them or not?
その時にイエス様のことを周りにある人たちは本当にイエス様はラザロのことを愛していたのだろうかというふうに疑いを持ってた人もいました。
And so the Jews seeing that they said, "See, he's crying, so he really did love them."
だからユダヤ人たちはほらイエス様は涙を流されているから本当にラザロのことを愛していたんだよということを言っています。
But others were skeptical.
でもある人によってはすごく疑いを持って懐疑的に見ていました。
Yeah. If he could heal the blind, couldn't he keep this man from dying?
見えない人の目を開けたそのイエス様がラザロを死なないようにすることできなかったのかというふうに言った人もいました。
And then verse 38, Jesus once more deeply moved came to the tomb.
38節。イエスは再び心の内に憤りを覚えながら墓に来られた。墓は洞穴で石が置かれて塞がれていた。
Why was he deeply moved?
イエス様がどうして憤りを覚えたんでしょうか。
Jesus once more deeply moved came to the tomb.
その前にも、憤りを覚えた、霊に憤りを覚えたというふうに33節に書いてあるんですが、またその墓のところの洞穴まで来て、憤りを覚えたというふうに書いてあります。
When you think about the purpose, why did Jesus come?
イエス様がどうしてこの地に来られたのかというその目的を考えると、
Jesus came to be the resurrection and the life.
イエス様はよみがえりであり命である、そのために来られたんですね。
Jesus came to have victory over death.
イエス様は死に打ち勝つために来られたんです。
Here Jesus was troubled and moved.
そしてイエス様がここで憤りを覚えられたっていうのは、
We can have a hint as to why he was troubled and moved.
どうしてその憤りを覚えたかっていうことは私たちここで掴み取ることができるんじゃないかと思うんですが、
Because this isn't how it was meant to be.
その憤りを覚えて心を騒がせたのは、この死っていうものがこうであるべきではないとイエス様を感じられたんだと思います。
Here are two sisters and a brother who he loves.
イエス様が本当に愛されていた姉妹二人と、ラザロが、what did you say?
He loves them.
いました。とても愛していたんですね。
And there's two sisters who are weeping.
そしてその姉妹が泣いているわけです。
Other people are weeping.
他の人も泣いていましたけれども、
Because of death.
その泣いていた理由というのは死んだ、ラザロが死んだというその死に対して泣いていたんです。
Jesus came to be the resurrection and the life.
イエス様がこの地に来られたのは、よみがえりであり、命になるために来られたんです。
People he loved were facing the pain of death.
そしてイエス様が本当に愛されていた人たち、その姉妹が死っていうものに直面して痛みを感じて泣いていたわけです。
And this is where he really demonstrates in a language that they can understand.
で、その時にイエス様は彼ら人間が理解する言葉で話されたんですね。
Because they can't understand this spiritual sleeping thing.
霊的な部分っていうのが理解できなかったからです。
Sleeping?
寝ている、眠ってしまったのですという、霊的には眠っているのですということが理解できていなかったからです。
Looks like he's dead.
死んでるみたいだ、もう死んでるじゃないかと思っていたわけですね、
姉妹たちは。He's been dead for four days.
そしてもう4日も、もう死んでから4日も経っていた。
Already the stone is on the grave.
そして墓石も石で締められてしまっていた。
And after four days,They don't have dry ice.
で、4日後ですね。私たちこの現代みたいにドライアイスなんかないんですね。
They say when he said open the rock.
イエス様がその墓石をのけなさい、戸を開けなさいって言ったら、
he will stink.
もうすごい匂いがすると思いますって言ったんですね。
So, really? Yeah, let's read about that.
そこを読んでみましょう。
And that's verse 41.
41節からです。44節まで。そこで彼らは石を取り除けた。イエスは目を上げて言われた。主よ、私の願いを聞いてくださったことを感謝します。あなたはいつでも私の願いを聞いてくださると私は知っておりましたが、周りにいる人たちのためにこう申し上げました。あなたが私を使わされたことを彼らが信じるようになるために。そう言ってからイエスは大声で呼ばれた。ラザロよ、出てきなさい。すると死んでいた人が手と足を長い布で巻かれたまま出てきた。彼の顔は布で包まれていた。イエスは彼らに言われた。ほどいてやって帰らせなさい。
So Jesus gave a sample. This is what the resurrection looks like.
イエス様はそこでその実証してみせたんですね。よみがえりというものはこういうものなんだ。
Can you imagine that situation?
その状況を想像できますか？
The stone rolled away.
もうその墓石の締められていた石をこう開けられて。
And Jesus is so deeply moved, troubled.
イエス様は心を騒がせて憤りを死に対する憤りを感じていました。
And it's almost like he's angry against death.
もうほとんどその死に対して怒っていた、そういう感じです。
That's what he came to destroy.
これ、この死を打ち破るために私はここに来たんだという気持ちです。
And he shouts it out.
そしてそこで叫んだんですね。
Lazarus, come out.
ラザロ、出てきなさい。
Yeah. And he comes out with
そしたら、
cloth wrapped around.
ね、包帯巻き巻きの状態で出てきたんですね。
Yeah. Yeah. So they say, take it off.
Right. でもうそれ取ってあげてくださいって言って取った。
And, it's a victory.
そこにその勝利です。
He's alive.
よみがえった。
And, it's a language that they can understand.
それを見たときに、その、人たち、そこにいた人たちが、その霊的な世界の言葉っていうのが、彼らが理解できる言葉で語られた、見せていただいたってことです。よみがえる、死からよみがえるっていうのはこういうことなのか。
They can see the resurrection power of Jesus.
目の前でイエス・キリストのよみがえりの力を見せられた。
It's a sample of the real thing.
それが本当のよみがえりの見本のようなものだったんですね。
And I say sample.
見本。
Because Jesus is not, Lazarus is not walking around today.
どうして、yeah. 見本だと言ったかというと、ラザロはそこでよみがえりましたけども、今この現代でラザロさんがここへいるわけでは、生きているわけではないですね。ラザロは
sleeping again.
ラザロはまた、ね、眠りに入りました。
yeah. And the people that, who died in Christ are sleeping again.
イエス・キリストのうちで、亡くなった方っていうのは眠っているんです。眠っている状態。
In Thessalonians, you look at it and
そのテサロニケの先ほど紹介したところを見ていただいたら分かると思います。
resurrection and we'll all be rising Christ.
よみがえりの時になると、イエス・キリストとともにみんながこうよみがえらされるっていうところが書いてあります。
But so that they can understand, he gave it in their language.
でも私たち人間が理解できる言葉で、理解できる形でイエス様はそれを見せてくださったんですね。
Now understand, Lazarus was dead for four days.
ラザロは4日間死んで墓に入れられていたわけです。
And four days, I think, you know, Jesus stayed back for two extra days, right?
で、イエス様は2日間その知らせを聞いても2日間とどまっていた、いたところにとどまっていましたね。
By the time Jesus got the message from them,Lazarus was already dead.
だからイエス様がそのラザロの知らせを聞いた時にはもうすでに死んでたと思うんですね、ラザロ。
But he waited two more days.
でも2日間すぐに立たなかった、その場所にとどまったんですね。Yeah.
So two days is dead enough, don't you think? Two days.
2日間だったらもう絶対死、普通 の, その私たちの世界のことで考えると死んでるって思いますね。
But just to make sure that everyone knowsHow dead dead was.
Four days. でもイエス様がどうして2日間そこにイエス様のタイミングでとどまられたかというと、私たちがもう本当に死んでるって、死んだ状態というのが分かるためです。
This is not like a, maybe push and then he'll come back. No.
ちょっとまだこう息も絶え絶えでちょっとつついたらまた起きるんじゃないかみたいな、そんな状況ではなくて、
already stinking.
もう 誰が見てももう匂いが、立つような死んでいる状態、その肉の世界で死んでいる状態。
So is Lazarus great?
じゃあそうやってラザロが蘇ったということ、蘇ったからといってラザロが素晴らしかったんでしょうか?
Lazarus was raised from the dead.
ラザロは死から蘇りました。
He's alive.
そして、生き返ったわけですね。
What's the difference between Jesus when Jesus was dead and rose?
イエス様が亡くなられて蘇られたのとの違いは何でしょうか。
So it's not just dying and coming back to the life that is special.
死んで蘇ったからその人が特別なんではないんですね。
So if I died,
私がもし死んで、
and, four days later,
4日後に蘇ったとしますね。
and you all had a nice prayer meeting for me.
で、みんなが、ここでいる皆さんが祈り会を持って祈ってくれてたとします。
go,
そしたら死んでた私がみんなの祈りがあってよみがえりますだとします。
can I say I am the resurrection and the life?
私がよみがえったからといって私がよみがえりで命ですって私が言えると思いますか。
No.
ダメですね、言えないですね。
I could say He raised meHe is the resurrection.
イエス様がよみがえりで命です。イエス様が私をよみがえらせてくださ、よみがえらせてくださった、イエス様が私に命を与えてくださったんだっていうはずです。
And then today we're celebrating that life when Jesus died and rose again.
そして今日私たちはイエス様が十字架にかかって亡くなられよみがえられたこと、そのことをお祝いしています。
So Jesus came that we could haveLife.
イエス様が来られたのは私たちが命を持つためです。
Jesus, his resurrection changes everything.
イエス様のそのよみがえり復活の力が全てを変えてしまいました。
Because we have hope for the future.
私たちは将来への希望があります。
Yes.
そのために
We have eternal life in him.
イエス様のうちに永遠の命を持つことができます。
But we also have the Holy Spirit for today.
そして今この現代で生きている世界では私たち聖霊を神様が送ってくださっています。
And we have the guarantee that He is coming back for us.
そしてイエス様がまた戻ってこられるということが保証されているんです。
So this Easter, it's a celebration of what He did. He had victory over death.
だからこの今日このイースターに私たちはイエス様がよみがえられて死に打ち勝ったということを私たちは祝うんです。
So、you can tell your friends and neighbors
だから周りのお友達とか近所の人にそのことを伝えることができます。
That you don't have to live a life that leads to eternal death.
永遠の死っていうものに導かれるようなそういう、人生を歩まなくていいんです。
You can be raised spiritually to life even today.
霊的によみがえらせられるそういうことを私たちが体験することができます。
We can experience the resurrection power of Jesus in our own life.
私たちの今あるその人生の中でイエス様のその復活の力っていうものを私たちは受け取ることができるんです。
And it's not just for someday later, just before we die.
このよみがえりの力、復活の力っていうのはもっと後の話、いつかっていう話ではないんです。
But it gives us life today.
今この生きている私たちのこの瞬間に私たちが命をイエス様が与えてくださるんです。
And today we're going to have a baptism after the service.
今日はこの礼拝の後、洗礼式も行われます。
And when the two are baptized here,
二人洗礼をここで受けられる方がいらっしゃいます。
We can see the symbol of what happens.
で洗礼式というのはそこでそのよみがえりというものを私たち目にすることがこう象徴するもの状態を見ることができます。
When they're in the water,
水の中に入るんですね。
They are dead in Christ.
イエス・キリストの中にその私たちが死ぬっていうこと。
And when they come out of the water, it symbolizes they are alive now, spiritually alive anew.
そして水から出た時に私たちが霊的に命を与えられ、蘇る、生き返るということを象徴しているんですね、洗礼というのは。
And it's not the water that changes them.
そしてその人を変えるのは水ではありません。
Yes. We just are looking at a illustration, a symbol of what's happening.
何、そのイエス様を受け取ることでどういうことが人生に起こるのか、命を与えられるということがどういうことなのかっていうのを象徴してその洗礼で見ることができるんです。
The real thing that happens to them is on the inside that we can't see.
実際に起こることはその人の心の中に起こっていることで、私たちは目に見えることではありません。
In the spiritual world,
something has changed.何かが変わったっていうこと。その人たちが霊的な世界で命を与えられている、生きているということ。で、この世の中で私たちの肉体が死んだとしても、その人たちは寝ているだけなんです。
And there, in an instant, they'll be raised in Christ to live forever.
そしてイエス・キリストにうちにおいて永遠に共に生きるために私たちは命を与えられる。イエス様は私たちのために家を用意してくださっているんですね、そこで。
That's the good news today.
それは良い知らせです。
So we have reason to celebrate.
私たちはお祝いする理由があるんですね。
We are celebrating life today.
命をお祝いするんです。
Amen.
Amen.